秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
詩篇30編はダビデの人生の中ではある面白い不思議な時期に、な出来事で起きたところですね。詩篇の30編では、ちょうどですね、羊を牧師する、ダビデが今度イスラエルの民を牧師する、変更を見始める時期ですね。なので、このダビデが、今度は羊の牧師ではなく、イスラエルの民の牧師、王様としての牧師を、なる少し後の時期でした。第2サムエルの5章、ちょっとここを見てみたいと思いますね。詩篇の30編を表している第2サムエルの5章の2節と3節を一緒に見たいと思います。2節にこう書いてあります。ここはイスラエルの民がダビデに話しかけている会話です。これまでサウロが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。ダビデに話しているのですね。主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となると、イスラエルの全長老は、ヘブロンの王のもとに来た。ダビデのことですね。ダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデがこの時点でイスラエルの全国の王様になった時でした。そしてヘブロンで7年間王様としての役をしてから、ある別のところを捕らえました。シオンという、妖怪を捕らえることができました。シオンの山の、妖怪を、捕らえて、それを自分のこれから住む町に、決めました。そしてその箇所をダビデの町と呼んだ、ところなんですね。私たちはそのことを、その町をエルサレムと呼びますね。そのエルサレムの町からダビデはイスラエルを支配し始めるようになったのですね。その後に、ですね、ツロという、地中海のそばにあった町がありました。そしてその王様は、ヒラムという王様でした。ヒラムはダビデの親しい関係を持っていた。すごくダビデのことを好きな王様であったので、すごく関係が良かった王様がいたのですね。ダビデだけではなく、ソロモンにも、すごく関係のいい、王様でした。ヒラムは、ダビデが王様になったことを聞いて、そしてヒラムは、ダビデのために、お家を建てるために、神殿じゃないな、王殿と言えばいいかな、を建てるために、材料と助け人を、送ってくださったのです。この話が、その同じ第2サムエル5章の今度11節に、見ることができます。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者と杉材、木工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。12節を続けてみましょうか。12節。ダビデは主が自分をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために自分の王国を高めてくださったことを知ったということが書いてありますよね。ちょうどこの時期に、王宮を建ててダビデがそこに住むことになって、ダビデは振り返ってみて、ああ、神様って本当に私を、固く立ててくれて、主の民、イスラエルのために、この私を立ててくださったんだな、ということをすごく振り返って感じたと思います。 自分の王国が建てられたのは自分のためではなく、イスラエルの民、神様がこれまでダビデの ダビデの人生を通して自分の、自分を守ってくださって、助けてくださったことによって、今日この王宮を、に王宮に住むことができるということを理解したダビデでした。ちょうどこの時期にダビデは詩編の30編を書いたのではないでしょうか。ダビデの30編の紹介を見るとこのように書いてあります。賛歌、家を捧げる歌、ダビデによるというふうに書いてありますよね。家を捧げる歌、ダビデはこの家を、自分のものとして住む中で、これは神様に、捧げます、神様に、神様の、御心のために、捧げますということを言っているのではないでしょうか。なのでダビデがこの詩編の30編を語る中でこの歌を歌う中で、ダビデはこの場にいるのは全て神様のおかげなんだっていうのが分かって、それを賛美している詩編なのですね。ダビデがこの王様になること、いろんな王様への道になる時に、道はものすごく危険や辛さとか大変なことがいっぱいありました。なのでダビデが神様に何度も何度も助けられた、何度も何度も、そのどん底から引き上げてくださったことをダビデは示して、賛美をして、証しをしているのですね。なので私たちはこのダビデの詩編から、ダビデがある二つの状況から神様がダビデを引き出してくださったことを、助けてくださったことを今日一緒に見たいと思います。詩編の30編の一番最初に引き上げた状況というのは、命がけな状況を見ることができますね。詩編の30編の1節から3節を見たいと思います。1節公開であります。主よ、私はあなたを崇めます。あなたは私を引き上げ、私の敵が喜ばないようにされたからです。2節、我が神主よ、私が叫び求めると、あなたは私を癒してくださいました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私を生かしてくださいました。私が穴に下っていかないように。ダビデは、主よ、あなたは私を引き上げてくださいましたと言いましたね。本当に自分の人生の中で、もう本当に大変な時に敵に囲まれて、もう弱さの中で、あなた様が私を引き出してくださったのです。私は穴の中に入って自分を救い出すことができない状況に何度も何度もいました。人生、敵から襲われるところがあれば、病気になるところがあれば、怪我をしたかもしれません。そういう中で、ダビデは賛美、神様に賛美をしているのですね。あなた様が私のその穴の中にいた時にロープを下ろして私を救い出してくださいました。引き上げてくださいましたという気持ちでいっぱいでした。周りの敵はもうダビデには希望がないと思ったけれど、神様は常に叫び求めると神様が常に助けにやってくださる。ダビデがこれを書いている中で、今までの王様への旅、サウロから追われていたし、他の敵の国からも追われていたことがよくあったと思います。ダビデも病気になったこともあったり、怪我をしたこともよくあったと思います。しかし、どの状況の中でも神様は、この何年間もダビデの命を守ってくださったのですね。神様がダビデを死の直面から救い出して常に引き上げられたのですね。神様だったからこそダビデはその場で王様として立派なお家を他の王様に作ってもらって、これからの王様としての支配を進むために、神様がそこまでダビデを導いてくださったことがダビデは証ししているのですね。 神様の忠実さにダビデは感謝しているのです。私たちもそうですよね。私たちの日々の生活において神様は忠実なお方ですよね。たまに私たちはダビデの見て、あ、ダビデだからこういうことではないのでしょうか。いや、違うのです。どっちかというとダビデではなく神様の忠実さ、ロープの反対側を持っている神様の忠実さによってダビデはここまで行くことができたのです。ダビデはただその偉大な主に、偉大な助け主にたびたび信頼している、たびたび確信を持っていただけなのです。私たちもそうなんです。私たちのロープを持っているのは偉大な神様です。なので私たちはロープをつかむときに、私たちの忠実な神様が常に私たちを引き出してくださるお方なのですね。神様が私たちに、神様を呼び求めると神様がロープを下ろして、掴んでみなさい、私はあなたを引き出してくださるから信頼しないでというふうに神様は言ってくださるのですね。これは詩編の数々多くの詩編を中を通して見ることができましたよね。何度も何度も神様がダビデを救い出したこと。もう一つの状況、これからダビデは話し始めるのですね。何度も危険な状況、命がけの状況から救い出したダビデだけではなく、今回は自分自身から神様がダビデを引き上げたことがよくあることを今度ダビデは証しするのですね。この時点でダビデは自分から神様が救い出してくださったことを話しているのです。4節を見ましょうか。主にある敬虔な者たちよ、主を褒め歌い、一緒に歌いましょう、一緒に賛美しましょう、主の聖なる御名に感謝せよ。ここでダビデが言っているのは主の聖なる御名。もしかしたらダビデはここで忠実な御名というふうに言えたかもしれませんけれど、ダビデの言葉の使い方はすごく大切に使っているのですね。聖なる御名に感謝する。ダビデは神様がなさることだけではなく、神様の存在自身、神様がいる、神様はどのようなお方であるかということにも感謝する大切さを示しているのですね。主は清い聖なるお方。でもこの時点でなぜダビデは神様の清さ、聖なる御名にフォーカスしているのでしょうか。この場で主にいただいたこの、王宮を神様に捧げる中で、なぜダビデはこの時点で神様の聖なる御名にフォーカスしているのでしょうか。それはなぜかというと、神様の忠実さが常に私たちを、私たちを攻撃してしまう、私たちを、痛もうとしている状況から私たちを救い出す中と同時に、神様の清さは私たち自身が自分を怪我してしまうようなことを、霊的に自分を怪我してしまうことからも私たちを救い出して引き上げてくださるのですね。この次の聖句でまさにダビデはこのことにフォーカスしているのです。5節をちょっと見ましょうか。まことに、身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。これってすごいですよ。身怒りはつきの間、短いです。しかし命は恩寵のうちにある。私たちの命は神様の恩寵の中にある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。朝明けには喜びの叫びがある。この箇所はすごいですよね。私たちが神様に正されているとき、私たちは悔い改めて、その正しいはなんと一瞬の時期なんですね。神様は私たちを正すときに、もうずっと、いや、まだ悔い改める時間が経ってない、もっと悔い改めなさいというふうに言わないんですよね。悔い改めると神様はすぐに私たちに許しを与え、その正しいは一瞬な、一時的なもので、特にそれを神様の恵み深さに変えれば、私たちに対しての恵み深さは一生ありながら、私たちに対しての正しは一瞬、悔い改めるときにですね。 たまに私たちは神様の正しの中にいるときには夜真夜中って感じるときもありますよね。もう本当に私たちは自分の罪深さから神様が私たちを引き出す必要があるか感じるときですよね。そういうときに私たちの、悔い改めの中では神様の引き上げる一部もその中にあるのです。なぜかというと私たちはその中にいて神様の必要性を感じていなければ常にそこにずっといてしまうかもしれません。しかし神様が私たちが自分のプライドや自分の自己中心の中に歩む中で神様の正しがあるからこそ私たちはそれに対しての悔い改めを理解することができるのですね。なのでダビデは自分の人生の中でも神様が自分を正してくださったことの中で朝明けの許しと和解の喜びを経験することができるということをダビデは示しているのですね。もしかしたらダビデはこの30編を書いている中で賛美をしている中で自分の人生をたびたび振り返ってみて、ああ神様はこの自分のプライドの時にこういう状況にいて自分のプライドを感じた時に神様の正しがあったからこそ自分の自己中心にはまっていない状況に入れたんだということを振り返って思っているかもしれません。6節7節はその中の一つかもしれませんね。私は平安のうちにいた。私は決して揺るがされないと。ちょっとポーズしましょう。この箇所面白いです。平安のうちに私は決して揺るがない。私たちって自分の状況に変化があるということはなかなか思わないですよね。というのは私たちはもうどん底の中にいるときに、もう穴の中に入って出口が見つからないと、私たちはずっと、ああ、もうずっとこの状況なのだ。神様の助けが来るのがどうしてもわからない。もうずっとこのまま夜中の中でずっといるのかなって思いがちになってしまいますよね。しかし、朝がちゃんと来るんです。朝がちゃんと来るからこそ、私たちはその朝の喜びを経験することができるのですね。同じように、全部うまくいっているとき、あ、もうずっと大丈夫だって思いますよね。穴の中で神様の助けに、神様の助けから引き上げられたときに、私たちは丈夫なところに立つときに、平安なときに私はもう決して揺るがされない。もうこれからは大丈夫でしょう。神様助けてくれてありがとう。これからはもう大丈夫ですって思いますよね。ダビデも同じような状況を感じたのではないでしょうか。私の状況も変わらないんじゃないの？もうこれからは神様自分で大丈夫ですって思ったかもしれませんね。ダビデが次の7節でこのように言いました。主よ、あなたはご恩寵のうちに私を私の山に固く立たせてくださいました。今までの人生の中でダビデがこの場に立つことができたのは神様の助けによったことなのです。神様がダビデの山を固く立たせるようにしたのです。神様がその山を丈夫にしてくださったのです。そこに立っていたダビデは自己中心になったりプライドでもう神様あなたの助けは必要ではない、もう神様から自分が離れて自分の方法に行ってしまうことがあったかもしれません。その中でダビデは次の部分、あなたが御顔を隠されると私はおじまどいましたというふうに書いてありますね。ダビデが自分の顔を神様から離れて、自分の顔を神様から無視をして、自分の歩む方向に進んで、神様から離れようとするときに、神様は自分の顔を神様、ダビデから離した瞬間、ダビデがどれほど自分の人生の中で神様が必要であることを、新たに教えられたのですね。岩が丈夫に立てるのは神様がその岩を丈夫にしてくださっているからということに理解をすることができたのですね。ダビデがそれを忘れて自分の傲慢の崩れ果てる崖を通り始めて、その自分ができる 傲慢の崖を通ってしまうとどうなってしまうかというと、その崖が崩れて自分の自己中心や自分の傲慢でその崖から落ちてしまって、また今度は穴に入る理由は敵が穴を掘ったからではなく、自分がその穴を掘ってしまったから穴に落ちてしまったのではないでしょうか。そしてその穴に入ってしまうと、また主を助け呼び求める、その主の助けを呼び求める時が来ますよね。ああ、なんていうことをしたのか、私は神様のことを無視してしまって、平安の時に神様をいらないと思ってしまったことで穴に落ちてしまった。しかしそれを気がついて、それに気がついて神様の必要性を理解して、私たちはまたまた、あ、神様、私をこの穴から助けてくださいと呼び求めます。そして呼び求める、悔い改めをの呼び求めをするときに、そのときに神様は忠実に私たちを、自分が作った穴からさえ私たちを引っ張り出してくださるのですね。8節を一緒に見たいと思います。Look at verse 8, 8節ですね。このように書いてあります。主よ、あなたは私を呼び求めます。私の主に憐れみを乞います。もう神様助けてください。あなたの皆を呼び求めます。あなたの憐れみがどうしても欲しいのです。9節。私が墓に下っても、私の地に何の益があるでしょうか。地理があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。10節、聞いてくださいしよ。私を憐れんでくださいしよ。私の助けとなってください。主の正しい、主の怒りは一時的なものである。からこそ、夜の長さが短いのです。私たちの悔い改めの時に、主はすぐに許しの手を私たちにあえて与えてくださるのですね。すぐに私たちの天の神様のレスキューの希望を私たちに与えてくださるのですね。これは素晴らしいことです。考えてみてください。これって私たちの生活をはっきり表してませんか？私たちって常にこういう時こそ、もう本当に自分の生活のサイクルと言ってもいいかもしれませんね。イスラエルの民と私たちってあんまり変わってないですよね。どっちかというと。私たちも成功すればするほど神様からの信頼を手放して自分の勝手な道に歩むようになってしまって、そして神様から離れた中で神様の正しをいただく。そして自分の神様の必要性を理解して、ああ、ごめんなさい、神様必要です。神様助けてください。ということで、神様の引き出しを受け入れますね。神様って忠実なお方です。忠実に私たちは何度も何度も何度も失敗する中で、忠実に私たちを常にロープを下ろしてくださるのです。救い出してくださるのです。自分を私たちを引き上げてくださるのですね。ここで面白いです。神様の忠実さだけではなく、神様の清さも、この働きの中で二つともものすごく一緒に働いていることが見ることができるのです。第一ヨハネの一章九節。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。神様の忠実さの許しと神様の清さ、その不義から私たちを清めてくださる、同時に働いていることによって、私たちは常に私たちが自分が作る穴からも引き出してくださるのですね。そしてそれを経験する私たちはどのような反応をするのですか？詩編の30編の11節、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。罪が許される喜びは嘆きから踊りへと、ああ、ハレルヤ、もうダンスしたがるような感じですね。もう夜明けのダンス、朝明けの喜び、朝明けの踊りですね。私の荒布を 時、悔い改めのあらぬの時、悲しみのあらぬの時、喜びをまとわせてくださいました。なぜ喜びの、喜びの服ですか？それは自分の罪が清められて、神様との和解を受けて、完全に清められたものとしての喜びではないでしょうか。こういうことを経験する中で、神様の忠実さが、私たちの夜の嘆きを、朝明けの喜びと踊りに変えてくださり、神様の清さによって私たちの荒布の悲しみを取り外して、私たちに喜びの、和解の喜びの服を着させてくださるのです。12節、最後に。私の魂があなたを褒め歌い、押したまることがないために、私の神主よ、私はとこしえまでもあなたに感謝します。ダビデは神様の忠実さと清さを経験して、もうこの賛美は終わらない。もうずっと一生涯、いや一生涯だけではなく、とこしえまでにこのことを、あなたのことを感謝しながら、賛美しながら行きます。そういう気持ちのダビデ、私たちもわかりますよね。神様も私たち同じように、周りの大変な状況から私たちを引き上げるだけではなく、他の状況の中でも私たちを自分が掘った穴から私たちを引き上げてくださる神様の、憐れみ深さと神様の忠実さを経験しますよね。他の詩編40編を見る中で私たちはダビデが言っていることを私たちも一緒に考えてみましょう。詩編の40編の一節です。こう書いてあります。私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。ハレルヤですね。どうしましたか？二節、滅びの穴から、泥沼から、主は私を引き上げてくださった。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにさせた。ちょっと待って。ここですごいですよね。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされた。まさに神様が私たち日々してくださることです。平安の時も神様の助けと恵みを見ることができますね。3節。主はこの口に授けてくださった。新しい歌を、私たちの神への賛美を、多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。神様の忠実さ。そしてどれほど神様が、私たちが必要であることを理解すれば、多くの人もそれを見て、主に信頼を置くことができるでしょう。その中の人も、私たちも含めていますよね。私たちはダビデの人生を見て、振り返ってダビデの証を通して、あ、やっぱりそうなんだ。私たちも神様に信頼することができるんだ。ダビデの人生を見て私たちも、同じダビデの新しい歌も、私たちも共に歌うことができるのですね。ダビデの経験も私たちの経験にもなっているからです。ダビデの主への助け、ダビデが主に引き上げられたように、あなたも私も常に主に引き上げられている助け主がいるのです。そのために私たちもダビデと一緒にこの新しい歌、主への感謝の歌、常に主は忠実なお方であり、聖なるお方であるからこそ、私たちも確かな岩にいるときには主を賛美し、主に信頼し、そして穴の中にいるときでも主を呼び求め、悔い改めが必要であれば悔い改め、主の助けを待ち望む、確信を持って待ち望める。そのような主を私たちは従って信頼しながら歩んでいるんですね。私たちを引き上げられて、私たちを引き上げてくださる方に私たちは確信を持つことができます。感謝ですね。そのことを忘れないでください。私たちは自分の人生の中で数多くの穴に入ることがあるかもしれません。 たまに生活の状況の中の甘かもしれません。たまに私たちのプライドや自己中心からできた穴かもしれませんが、穴はどのような風に入ったかにもかかわらず、主に呼び求めましょう。神様から助けを呼び求めましょう。そしてその神様のロープを掴んで丈夫なところに立っているときに、そのロープ手放さないように気をつけましょうね。神様の忠実さと神様の清さ、どの状況の中でも私たちも共に一緒に信頼しながら、確信をしながら歩んでいきましょうね。はい、ありがとうございます。このことを今週考えましょう。そして自分の生活において、もし悔い改める必要があるところがあれば、それを悔い改めましょう。そして主に信頼しましょう。その許しと憐れみが必ず待っていること、丈夫なところにいれば主の信頼から、主の必要性から手放さないように歩んでいきましょうね。はい、お祈りをして最後に終わりをしたいと思います。頭を下げて目をつぶってくだされば一緒に祈りましょう。お父様、この時間ありがとうございます。ダビデの証を通して2つの穴の状況から、敵からの穴、そして自分自身が作ってしまった穴から、あなた様はダビデを救い出して引き上げてくださったことを、ダビデの証を通して見ることができました。どうか私たちはその証は自分にも当てはまっている状況であることを忘れないように助けてください。自分の人生にもあなた様は助けてくださるお方、引き出してくださるお方を忘れずに歩むことができるように助けてください。これを感謝してイエス様の素晴らしい御名によってお祈りします。アーメン。